おはようございます。2024年3月9日土曜日、ニュースコネクト、パーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説しています。日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日の土曜版では先週に引き続きましてビデオポッドキャスト形式で配信していきます。ゲストはクロニクル制作のポッドキャスト、経営中毒誰にも言えない社長の孤独で MC を務められているエッグフォワード代表の徳谷聡さんにお越しいただきました。テーマは最初の顧客の見つけ方です。リスナーの皆さんの中にはご自身でビジネスをされている方も、そして会社からの独立を考えている方も、社内で新規事業に携わられている方もいらっしゃるかもしれません。そうした際に欠かせないのが最初の顧客です。まあ、つまり物を買ってくれる方がいらっしゃらなければですね、ビジネスは始まらないということで、まあ、これはですね、言葉では簡単に響くんですけど、やってみるとなかなか難しく奥が深い仕事だと思います。今日はですね、経営者として数々の顧客と接点を持たれまして、また多くの企業の支援をされてきた徳谷さんとこのテーマについて語っていきたいと思います。ちなみにこのポッドキャスト経営中毒なんですけど、社長という仕事の大変さ、それでも社長をやり続ける意味について語っている番組です。でですね、2月末に PHP 研究所から書籍が出版されました。タイトルはですね、経営中毒、これは同じなんですけど、副題が社長は辛いだから楽しいということで、まあ、そちらもですね、合わせて手に取っていただくと今日のお話の理解が深まると思います。徳谷さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、普段は音声だけなんですけど、今日は映像付きでやっております。
そうですね、
はい、
なんというか普段ね、音声だけだと好き勝手やってますけどね、はい、ちょっと映像撮られると若干緊張しますね。
そうなんですよ。これだから映像出演慣れしてる人すごいなと思うんですけど、
そうですよね、
なんかこう身振り手振りとか、はいはい、表情とかも全部バレるじゃないですか。
そうですよね、はい、我々結構雑談みたいな感じで喋ってるから。
そうですよね、普段
こんな感じなのみたいなね、
だから
はになってしまう。
ちょっとできるだけそのカメラを意識しないように、はい、今日喋っていきたいなと思いますけど、
はい、じゃあそれでいきましょうか。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
では今日の本題なんですけど、最初の顧客の見つけ方です。はい、ただその前にですね、リスナーの皆さんへのご紹介も込めて、うん、徳谷さんが何者なのかというお話をですね、ぜひお話しいただければなと思うんですけど、
分かりました。
はい、エッグフォワードさんおよび徳谷さんは一体どういうお仕事をされてるんですか？
何者と言われると難しいですけどね。エッグフォワードという会社は、いろんな経営者さんの経営の悩み、組織人材についての課題解決をしている会社です。まあ、いわゆるコンサルティングみたいなものもやってますし、組織人材系の、まあ、サービス、プロダクトも提供しています。あとはスタートアップさんだったりに、ベンチャーキャピタル的に出資もしたりしながら経営に伴走していると。なので、まあ大手さんから、スタートアップさんまでもう多分1000社以上ぐらいは経営支援、組織支援をしているという感じですかね。
徳谷さんご自身が経営者としても数々の場面を経験してこられましたし、うん、数々の会社のいろんなトラブルを、うん、まあ、トラブルだけじゃないですね、
は
い、
まあ、大体トラブル
です。トラブル。それをまあご覧になっているってことですよね。
まあ好きでやってるというか、まあ、ちょっとトラブルの時のご相談やっぱ多いですから、はい、あと私自体もね、まあ、経営に20年ぐらいは携わってますし、
はい、
エクワード自体も十数年経営してますんで、まあ、トラブルも望んでないトラブルも含めて多く経験してきたっていう感じですかね。
そういうことですね、
はい、
今日はじゃあそんな情報をですね、下地に個別具体的に伺っていきたいなと思うんですけど、
個別具体的に、はいはい、ぜひ
一体どういうテーマを設定しようかなというふうに私いろいろ考えたんですけど、
そうですね、
はい、結構そのビジネスを立ち上げる上で重要なのは、これ売れるのっていう話だと思うんですよね。
確かに。
で、逆に言うとその何でしょうね、最初この商品を作って売って買ってくださる方がいらっしゃると、結構それで安心するというか、あ、じゃあ第一歩が踏み出せたっていう感じになるなと思って、なので今日は結構重要なテーマ、最初の顧客探しっていうところで聞いていきたいなと思うんですけど、
いいですね、
自分が社長ですっていうのは登記をすれば社長になれると思うんですけど、ただ売り上げはやっぱりそんだけではダメだなというふうに思うんで、売るものを作んなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
そのこれは自分として売れそうとか、提供できそう、サービスとして提供できそうとか、やれそうみたいな、そのビジネスの種っていうのはどういうところから見つけていけばいいんですかね。
なるほど。これちょっといきなり野村さんに喧嘩を売るようでなんなんですけど、
はい、
なんかよくある落とし穴は、はい、ビジネスの種を最初に探して、
はい、
売れるものを作って、さあどこに売ろうっていう発想が、まあこれは当然に普通に考えるとよくわかるんですけど、
はい、
これが強すぎて失敗するパターンが実は結構多いっていうのは一般的にはよくあるパターンです。はい、
私1問目から罠にはまりましたけど。
いやいやいやいや、っていうのは、はい、 やっぱり自分がこれを作りたいとか、これが売れるんじゃないかって、やっぱり自分目線になってしまうので、お客さんがその時点でないんですよね。だから本当は逆で、顧客候補の課題が何で、それを解決するためにどういうソリューションがいいのかっていう順番の方が、結果としてビジネスの種は見つけやすいとは思います。
そういうことですね、まずはその顧客候補、そして顧客の課題ありってことですね。
まあこれはいわゆるプロダクトアウトとかマーケットインとかって、まあ英語というか横文字だとよくマーケティング用語とかで言いますけど、まあ、もちろん大企業とかは別なんですね。かなり資本力があってプロダクトを作って経験もありますし、でどうやって拡散していくかっていうのは一定確率で成功しますけど、特に個人事業主とか、あるいはスタートアップの場合、何もない中でいきなり物だけ作っても、そもそもニーズがあんまないものを一生懸命作り込んでも不毛なので、
はい、
当てながらいかに顧客側のニーズ、課題をこう検証しながら作るかっていうのは、実はそれ一番近道だと私は思います。
そういうことですね。結構順番について伺いたいんですけど、そうすると、まあ、自分たち、自分および自分たちができそうだな、それ能力的にもそうだし、専門性とか経験みたいなのができそうだなっていうのと、あと、顧客としていそうだなみたいなところがあるじゃないですか、でまず順番としては何を一番最初に考えたらいいんですか。
本当のゼロ番から言いますね、
はい、
本当のゼロ番はそもそも自分たちがどういうことを実現したくて、個人事業主に会社を立ち上げたのかとか、何のためにやるのかっていうことを一応前提として持っておくことです、
はい、
っていうのは、なんか儲かりそうとか、少し売り上げが立ちそうだったら何でもやるかっていうと、
はい、
多分野村さんがクロニクルで音声をやり始めたのも多分意思があってからでしょうし、それ思想がまず本当は大事、これがないと瞬間売り上げが立っても、まあ、その後やっぱ続かないっていうのが、これはまあビジネスというより前提ですね、
はい、
でじゃあ実際どうやって考えるかでいうと、私は自分たちができることだけから考えるよりも、まずは顧客側の課題とか悩み、ペインって言ったりしますけど、誰のどんな課題が深くて解決したのか、顧客側を最初に考える方が成功確率として圧倒的に高いと思います。
はいはいはい、じゃあ順番としては、最初は自分たちの在り方とか実現したい世界、まあ、動機の部分だと思いますけど、
その、ミッションビジョンとかですね、
はい、でその次に顧客側の課題悩み、
でそこを、まず顧客側の課題を念頭に置きながら、自分たちがどういうことをやっていくかとか、価値サービス、ソリューションを作っていくかっていうのを考えていくべきで、
はい、
っていうのは最初自分たちができることだけから考えると、そもそもできることってめちゃくちゃちょっとだったりもするし、要は顧客の課題により応えるために自分たちも進化したり、ソリューションをまあ発展させたりしていかないといけないじゃないですか、
はい、
もう最初からその枠で考えてると、そんなその程度のものでめちゃくちゃいいねって言ってもらえることのが稀なんですよね、やっぱりその顧客課題を念頭に置きながら自分で作って、それを検証して、で自分たちができる範囲をどう広げていくかっていうのはすごく大事、でただその時ポイントなのは、検証しながら一つだけでいいので、自分たちのなんかユニークネス、要は売りですよね、
はいはいはい、
何が売りなのよっていう一個でいいから、そこをやっぱり磨き込んでいくんですけど、はい、売りが顧客が求めてない売りを作っても、
はい、
いらんわそんなんっていう、
そうですね、そうですよね、
へんてこですねっていうしかならないんで、
はい、
ここがやっぱりポイントかなと思いますね。
そういうことですね。顧客ってその、世の中には無限に人がいるんで、
いますね、
どういう人かっていうのもそこで設定しなきゃいけないじゃないですか、
はい、
でその時に何でしょうね、分析して市場にはなんかこういう感じの会社があるからここなんだみたいな話から、もっとベタに、いや知り合いのあの人みたいな、そういう水準まで、水準というかレベル感まであるんじゃないかなと思うんですけど、どういう子なんですか、顧客像の設定っていうのはすればいいんですか。
これは2C 個人向けのビジネスか、2B 企業向けのビジネスかによっても多少違いますけど、かっちょよくセグメンテーションとかターゲティングとかで市場を分析して、この ABCD で A だっていうのは、私は初期のビジネスにあんまりそぐわないと思っていて、基本的には個です。個、
はい、
ペルソナと言ったりしますけど、個人目 2C のビジネスであれば、もう顔が浮かぶ誰々さんみたいな、こういう人ですよね。企業であっても個社のイメージが浮かぶとか、その意思決定者の顔が浮かぶような形で、とにかくこう広く見るのではなくて、めちゃくちゃ狭く局所的にターゲットを捉える、はい、そうじゃないと最初ってリソースがないので、いろんな人に何でも受けるサービスってやっぱ作れないんですよね、とにかく狭くいって、そこの課題ペインに対するソリューションを当てながら作って進化させていく、 これがやっぱり顧客を、だから顧客が見つけるじゃないんですよ、
はい、
歩いてて突然あ顧客だっていうことはなくて、当てながらやっぱりこういう人がターゲットかな、あよりこういうペルソナだなとか、ソリューションのここがもう一個進化したらこの顧客にやっぱ刺さるなっていうのを、まあ、ある意味で一緒に作っていくというか見出していくみたいな感じだと思いますね、はい
は
い、
そういうことですね、うん、じゃあマーケティングでのそのペルソナ設計みたいなのあるじゃないですか。
ありますよね、教科書だとね、
はい、
別に教科書ばかりしないですよ、
してないですけど、はい、なんか名前まで決めて、はいはい、名前とか年齢とか住んでる場所も決めて、なんか24時間何してるのかみたいな、で架空の人物みたいなのがあるんですけど、というよりはもう知り合いであの人みたいなところまで具体的に想像した方がいいってことですか。
そうですね、まあ、知り合いかどうかは置いといて、
はい、
固有名詞が浮かぶぐらいな、
うん、
まあ、特に要は顧客の課題があってペインがある人ですよね、
はい、
誰がどういうところに困ってそうだな、何か困ってそうな社会人いないかな、日本人男性いないかなだとめちゃくちゃ抽象的じゃないですか、
はい、そうですね、はい、
でもこういう事業で困ってそうな経営者いないかな、これでも抽象的で、
はい、
例えばクロニクルの野村さんみたいな人、
うんうん、
野村さんみたいな人でこういう環境だったらこういうこと困ってそうかなっていう、でその課題を我々が顕在化させに行くよりは、
はい、
実はその人が持ってるペインなり課題がやっぱり深くて、それをどう解決してあげられるかっていうのを考えていくのが大事ですよ、
ね、そういうことですね。
それがない中でソリューションばっかり作っても、
うん、
絶対に売れないというか、
はい、
だって別に野村さんも困ってもないことに、ええ、こんなソリューションが世の中の男性に必要だと思いますと言われても、はい、まあ、いらんがなという感じじゃないですか
まあそうですね、まあ、は頑張ってください
ってやっぱなっちゃうんで、
はい、
順番はそうですよね。
そうですね、分かりました。じゃあちょっと具体的に、うん、もうかなり個として、うん、あの顧客像を浮かべるっていうことなんですけど、次やるのはそこでようやく何をするかっていうところまでや
るんですかね。おさらいをすると、
はい、
まあ、一応ビジネスを立ち上げるんだったらミッションとかビジョンとか何のためっていうのはまず大事、はい、
うん、
では次は誰のどんな課題を解決したいのかっていうところをなるべくピンポイントで具体的にする。ただこれは一発で必中することはほぼないので、
はい、
なるべく具体的にしますが結局検証していく前提です、
うん、
でじゃあそのご質問に戻ると、次のステップとしてはどういうソリューションを作っていくか、でそこがだから行ったり来たりするわけですね、
はい、
その課題で、このソリューションとかサービスプロダクトっていうのは本当は顧客の課題を解決するための何かであるはずなので、
うんうん、
ただサービスありきだと何の課題を解決するか分かんなくなっちゃうので、
はい、
課題を解決するためにじゃあこういうことがいいんじゃないか、でそれを極力そぎ落として、
はい、
何でもかんでもやっぱり全部のものを兼ね備えたサービスとかする人はないので、
うん、
もう極力絞った形のソリューションを借りでいいので作る、
うん、
で大事なのは作ったり考えてる中でまた顧客に当てて検証していくっていうのをぐるぐるやっていくことですね、
うん、そうですね、うん、その極力絞った形っていうのは、うん、さっきのまあ売りとか、
うん、
その自分たちのその尖りっていうんですか、うん、まあ、そこにも多分つながってくると思うんですけど、全部のビジネスの課題を解決しますよとか、
うん、
生活全般を改善しますよっていうのは多分無理で、
うんうん、
まあやれるかもしれないですけど、多分莫大なコストが上がっちゃう。
まあそうですよね。だから例えばこのポッドキャストでもそうだと思ってて、はい、多分クロニクルさんもいろんな番組作ってて、
はい、
ニュースコネクトさんはやっぱ世界のメガトレンドが分かるニュースで、
はい、
多分ターゲットも一定狭めてるし、
ね、
時間も朝5分とかで、はい、世界のあらゆる情報を、
はい、
世界のあらゆる人に対してあらゆる観点から届けますっていう番組はやっぱ難しすぎるわけですよ、はい、
そうですねまあ無理ですねBBC とかできるかもしれないですけど、
そうそうそう、
ひょっとしたら
なので最初は絞ったところから始めて、はい、でそこからまあやっぱ磨き込んでいくっていう感じですよ、はい、でずれてたらやっぱそれをアジャストとか修正していくってことですよね、は
い
は
い、そういうことですね、うん、じゃあもう個別具体的な課題っていう、うん、しかも結構限定した課題を念頭に浮かべて、
うん、
でそれに対して自分たちが解決策として提示できることは何かみたいなところが次に
考えていくってことです。でそれをあとは難しいのそれをちゃんと形にしていくっていう、
はいはい、
こんなソリューションがあったらなっていうのがないので、それを何かしら、まあ、エンジニアで開発するのか、
はい、
モックというか借りで形にするのか、
うん、
まあ、なんならまあ最初はパワーポイントのスライドみたいなもので、
はい、
こういうものだったら本当に使うかっていうのを、まあ、一定形にして提供できるようにしていくってことですね、
うん、
だから 100% じゃなくていいので、
はい、
もうなんか最初は 70% とかですらなくていいので、
うん、
3割ぐらいのものでもいいので、
はい、
方向性が違ってたらやっぱどんだけ作っても不毛なので、
粗
くても作るってことですかね。
そういうことですね、うん、 例えば、うん、その方が、うん、私のことを、はい、想定顧客だと思ったとするじゃないですか、
野村さんをね、
例えば、はい、さっき出していただいたんで、はい、ちょっと一旦、はい、その流れでいきますけど、
はい、野村にどう売るかと、
そう、どう売るかという話じゃないですか、はい、で、まあ、なんとなくあの人こんな課題、まあ、クロニクルでなんか大変そうだなみたいな、はい、課題持ってんなみたいなことを思っていただいて、はい、何かその分かんないですけど、じゃ生産性向上ツールみたいなのを作っていただいたとするじゃないですか、はい、そうするとあれですか、じゃ次のステップとしては課題、ごめんなさい、顧客候補である私に、うん、こんなんどうすかって言ってヒアリングしに来るっていうのが、
まあヒアリングなり当てる、はい、理想は作る前からやっぱ話すことですよね、
はいはいはい、
野村さんなんか困ってそうだからきっと生産性に向上、生産性が低いことに困っていそうだから生産性向上ツールを作ってどうですかじゃなくて、はい、野村さんのお困りごとってどういうことで、生産性とかいろいろあるけど、その中でも具体的にどういうところで困ってて、はい、なんで他の既存のソリューションじゃ解決できなくてみたいなところを聞きながら、じゃあこういうのがもしあったら使ってみれるといいですかねみたいな話を前もって当ててから作れた方が絶対いいですよね、
はいはいはい、
まあ、ただ全部が全部できるわけじゃないので仮でも作って当てて、でも多分生産性向上ツールですドーンって言われても、ええ、どうすか
そうっすねちょっと引きますね、
ふわっとしすぎてて、ええ、なんだっけじゃないですか、はいはい、やっぱこれ課題の設定も緩いし、ええ、提供価値さっき言った売りも緩いんですよね、うんうん、だからもっとそのどこで困ってるかもうちょっとシャープにしてあげないといけないし、はい、同時に提供価値ももっと磨き込んで、うん、例えばこのドキュメントのところをちょっとだけ自動化して楽になりますとか、うん、この音声のセッティングが自動でされて省エネになりますとか、はい、なんか連絡のやり取りのここが楽になりますとか、やっぱ絞ることですよね、
はい、そうですね、確かにこれちょっとリスナーの皆さんに一応メッセージとしてお伝えしておくと、はい、今私が困ってるのは、はい、音声をテキスト記事に拡散していきたいというですね
なるほど
思いがありまして、うん、まあ、もちろん AI で書き起こして編集するっていうのはできるんですけど、もうちょっとそこの生産性が上がったらいいなという課題を持ってます。なのでその解決策をお持ちの方はぜひご連絡いただけると嬉しいなと、
いみたいなとこまで課題が具体的だと、はい、まあ、それってじゃあなんで解決できないのか、はい、別に人力で自分でやったら、うん、まあ、結果は作れなくはないけど大変ってことですよね、はい、でそれがじゃあ今の他のやり方で解決できないのはなぜなのかとか、でそれをじゃあどうやって何かこのツールで自動で書き起こして、うん、で多分ネックになるのは例えば精度が低いとか、はい、チェックをしないといけないとか、うん、まあ、AI の書き起こしも何かしらこういうところが大変、それをこういう形で解決できるものなんです、でちょっとまだ荒いけどトライアルでぜひ使ってみてほしい、だったら最初のさっきの生産性改善ツールドーンよりは使ってみたくなってきますよね。
そうですね、なりますね。そこじゃあ最初の、うん、ものを作る前の聞き取りの段階で、うん、まあ、何に困ってるっていうのは比較的聞ける質問だと思うんですけど、既存のものではなんでその課題が解決できないのかっていうところまで具体的に聞くといいってことですか。
めちゃくちゃ大事な観点で、うん、まだすごい本質だと思うんです、
はい、
物を売るとかサービスを提供するっていうのはどういうことかっていうちょっと普遍的に捉えると、
はい、
そもそも課題があるんだけど既存の何か解決策では解決しきってない、要は何か別のものを使ってるけどまだ不満があったりより良くする余地があるか、課題があるんだけど世の中に解決策が何もない、でこの後者のものができたら素晴らしすぎますけども、はいはい、それは難易度超絶高いっていうのがまあ一般的ではあり、
はい、
さっき AI の話が出たんで、 AI がない時にこういう AI の仕組みそのものを作れたらそれはなかなか発明としてイノベーションだと思うんですけど、現実的にはそこまでのことは多分ないとか少ないので、既存の課題が他のまあ、現存の解決策でまあ十分解決しきれてないところをやっぱ深掘りして取りに行くっていうのはあるとは思いますね。
そういうことですね。
あともう一個、実は3つ目は本人が気づいてない課題感とかを顕在化させるっていうのもあるんですけど、いや生産性って知らないんですかみたいな
実はそういう概念がありましたね。
そういう概念があって、はい、この時間は無限じゃないんですよみたいなところからやるっていうのは、これはちょっと最初はかなりリソースかかるので、
はい、
場合によってはその市場そのものを作るっていうのももちろんあるんですけど、やっぱり一つ目のパターンですよね。課題感は深いんだけど、
はい、
まあ、何かしらで不満なところを追加で解決するかスイッチさせるかっていうのがまあやりやすいパターンだと思います
。そういうことですね、うん、そっか。だから何でしょうね、まあ、01っていう言葉があって、うん、結構かっこいいじゃないですか、ゼロイチって。
かっこいいですよね。
なんか世にないものをバーンみたいな。
作り出すみたいな。
ですよね。で、まあ一度はちょっとそれをやってみたいなという気持ちもありつつも、ただ立ち上がりは、その既存の手段では何かしらの不満があって、でそれをこう改善するじゃないですけど、うん、そこの不満をこう取り除けるような ものを提供すると立ち上がりやすいってことですか、ね、
そうです。それがだから先ほど申し上げた売りっていうことで、はい、場合によっては提供価値は同じでもより早いとか、うんうんまあ、より簡単にとか、まあ、安くもありますし、はい、あるいは全然他ができないような価値をなんか質が高い精度が高いとか、はい、すごいそのアウトプットも綺麗に出てくるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、はいまあ、でも結局は売りが何かってことですよね。
そういうことですね。
でも01って今おっしゃったじゃないですか、はい、で世の中のでエッグフォワードも01好きなんですよ、はい、エッグって未だない価値っていう意味なので、はい、世の中の本当の01ってあるんだろうかっていう、昔 の, あのジェームズ・ヤングっていう昔のアメリカかなの人がいいこと言ってて、新しいアイデアっていうのは既存のアイデアの新しい組み合わせに過ぎないっていうことを言っていて、はい、分かったような分かんないような、あでもまあなるほどね、うんうん、みたいな、全ての概念が、はい、ゼロから自分が想像するっていうのはやっぱりちょっと難しいというか、うん、なので何かしらの組み合わせでどこかがちょっと違う掛け算で01というかユニークさが生まれるっていうのは結構大事な話かなと。ちょっと脱線しちゃいましたね。
いやでもそういうことですね。
だから、まあ、あるものなんですけど組み合わせ方法がこれまでなければ、うん、もうそれはもう十分新しいものとしていっていいってことですね、
うん、そう。でも気をつけないといけないのは我々は発明家じゃないので、はい、できましたこんな新しい作品とか、でも誰一人興味がないというか誰も買ってくれない、はい、別に趣味だったらいいんですよ、はい、作りたいから。でもそれが顧客に届いて買ってくれて、でそれを価値を感じてビジネスになっていくためにやっぱ課題を解決しないといけないんですよね、うん、っていうことがやっぱりただの発明とは違うっていうことだと思います。
そういうことですね。さっきの、まあ、顧客の方に、うんまあ、事前にヒアリングして、はい、で物を作って、まあ、当てるっていうことをおっしゃいましたけど、うんまあ、当てるっていうのはあれですよね、事後作ってからもうこんなのできたんですけどどうですかって話を、
じゃあさっき の, 書き起こしのなんとかのプロダクトのラフ版ができて、はい、ちょっと使ってみてもらって、はい、で結構いいねなのかちょっとダメなのねなのか、うん、でその具体的にどういうところが良くてダメなのかっていうのをやっぱ当てて検証していくことですよね。
そういうことですね、うん、その最初の定めた人にどんどんこう深く深く、うん、この人の方で、まあ、多分最初はズレが生じると思うんで、
ズレがありますね、
アジャストするまで頑張るっていうところと、まあ、同時並行で、うんまあ、ちょっと多分野村さん買ってくれなそうだなっていうふうに判断して、うん、別の人に行くみたいなところっていうのは、まあ、多分同時並行であるんでしょうけど、なんかその縦に行くのか横に行くのかみたいな基準っていうのはあるんですか。
基本的にはどこに深く行くかを考えていくっていう感じだと思ってて、はい、広く行き続けて薄く広げて広げて誰か買ってくれるかなじゃなくて、はい、どの顧客だったらより深い課題でこのサービスの価値をより深く感じてもらえるかっていう、まあ、最初の、まあ、ロイヤルカスタマーというか、はい、アーリーの初期の段階でめちゃくちゃ価値を感じてくれるお客さんを、まあ、探すというか作っていく。でやっぱ仮説検証ですよね、一人決め打ちではないが、うん、いきなり広いわけではなく、野村さん的な人か徳屋的な人かなんとかさん的な人か、でそのどれかな、あやっぱで大事なのはなんで野村さんみたいな人はあんまりこれ買ってくれないというか、うん、興味がないのかな、でそこからがちょっと考えることが大事で、はい、実は野村さんは課題があるって言ってたけど、生産性課題があるって言ってたけど別に本当にはそんな困ってないねっていう、うんまあ、時間も言ってもあるしとか人もいるからなのか、何か他のことでめちゃくちゃ切羽詰まってるからやっぱり優先度が、課題はあるけど、まあ、優先度高くないのかとか、じゃあどういう人なんだろうっていうので、まあ、徐々にずらしたり少しずつ変えて見極めていくって感じですかね。
そっか、じゃあ仮説というか、うん、パターンとして、じゃあ目の前の顧客候補の方がうまくいかないってなった時に、自分たちが それにまだうまくずれてないのか、そもそも相手の方が現状それを必要としてなくて、自分たち の作ってるものは割といい線いってるんだけど刺さる人が横にいるかもしれないみたいな、うん、両方の考え方
両方あります。だから顧客の課題が本当の意味で深くないか、はい、それは深いんだけど自分たちの解決策がいけてない、要は売りユニークさがないか、でよくある失敗は、はい、結構いいものを作ってるんですけど、はい、ヒアリングすると生産性課題ありますかっていうと、まあ、あるじゃないですか、
まあ、ゼロではないですよね、
なくはないですよ、はい、ありますあります。生産性解決できるソリューションあったらいいと思いますかって言うと、はい、まあいいと思います
そうですね
あったら嬉しいと思いますって言うんですよね、はい、で生産性が解決できる方向性のソリューションだったらお金コストかけてでもやろうと思いますかって言ったら、うん、まあやろうやるかもねって言うじゃないですか、はいはい、 しかしどっこい、じゃあこれできたんで、はい、じゃあ何万円くださいって言うと、はい、お金払ってくれないんですよ。
なるほど。いいということと、
そうそうそう、
あの実際お金を払うのは別
ってことですね。そうそう、なのであったらいいねって言うんだけど、はい、それは本当にコストをかけてまで、あるいは時間とリソースをかけてまで解決したいぐらいの課題なのか、
ええ
っていうことには結構大きなギャップがあって、
うん、
なんかただでいいねとコストをかけてまで本気で使うっていうのはですね、もうなんか三途の川ぐらいギャップがあるんですよ。
すごいですね。この世とあの世ぐらいなギャップとか。
本当に本当に。でここが落とし穴にはまって一生懸命当てたんだけど、はい、いざ導入してくれると思ったらやっぱなかなかコストかけてまではそこまで課題感じゃなかった。じゃあ作ってきたソリューションは一体何だったんか。深いなって話やっぱなっちゃいますよね、
はい、そうなっちゃいますね。
のでやっぱり課題が深いとかお金をかけてまで解決したい課題かっていうのを検証していくことが大事で、それを見極めながら、まあ、自分たちのソリューションユニークさを磨き込んでいく、
うん、
まあ、でもちょっとこう言うとそんなんそうだけどそんなんすぐ見つかるかいなと思うじゃないですか、
はい、
実際はなんか0か100かではなくてグレーゾーンな部分が結構多くて、
うん、
例えばですよ、野村さんが何か飲食店に行くとするじゃないですか、はい、まあ、これも一種のサービス提供ですよね。
そうですね、はい、
で、まあ、衣食住とかの場合は人間それ食べないとダメなんで、
うん、
でもやっぱりその自分の、まあ、ニーズというかペインというか課題に応じて、じゃあどういう目的でどういう飲食店行こうかなと思いますけど、
はい、
でも好きな飲食店と嫌いな飲食店でなんか全部100と0っていうわけじゃなくて、
はい、
まあ、濃淡あるじゃないですか。
そうですね、
結局、
ええ、
なので、まあ、ユニークさっていうのは作っていくんですけど、結局絶対的なユニークさっていうのは創出する作るのが難しくて、
はい、
一定相対性の中でしかないっていうことではあるんですね、うん、
はい、
生産性改善するのもいっぱいあるけど、
うんうん、
他のよりはここがユニークで、まあ、確かにちょっと楽だなとか、
はい、
確かにここがあのコストが少し効率的にやれるなっていうことの、まあ、組み合わせになるケースの方が実際は多いと思います。
でもそうですね、飲食店でも、うん、あの高いというか、うん、めちゃめちゃ美味しいっていう気に入ってる飲食店と、うん、まあ別にそこそこの味なんだけど、うん、近いから行くかみたいな飲食店ありますよね、
うん、だから近いというユニークネスですよね、
そうですね、
はい、
でなんだろう、全部が全部その最高のご飯を食べれる、まあ、食べようとも別に思ってないんで、うん、まあ、今日はもうとりあえずもうあの10分ぐらいで済ませたからここに行くかみたいな、 それはそれで一つのなんか戦い方
ってことですね。戦い方っていうことです。で食べ物とか飲食の場合は、
はい、
ニーズが多いので1日人間は3食だか何食だか食べますけど、
そうですね、はい、
難しいのは1日3回生産性改善のソリューション使おうってならないんですよね。
そうですね、まあそれで生産性落ちそうな感じしますから
ね。じゃあ朝はこの生産性ツール、昼はこの生産性ツール、
はい、
夜になったからこの生産性ツール、今日は何使おうかなってならないので。
そうですね、はい、
なので課題をちゃんとシャープにしないと、うん、提供する機会そのものがやっぱ作れないってことですよね、
は
い、
やっぱそうすると顧客候補を、うん、あの考える上では狭い人間関係よりも いろんな人がいろんなニーズを持ってるじゃないですか。
まあそ
りゃ
そうですね。
そうですよね。だからまあひょっとしたらそもそもあの経営者という方々に触れたことがなければあの経営者の課題は分かんないでしょうし、まあ、私はそのコンテンツメーカーなんですけど、コンテンツメーカーに触れたことがなければコンテンツメーカーの課題は分かんないかなと思うんですよね。そうするとやっぱりこう人脈を広げるじゃないんですけど、いろんな方と会ってこう いろんな種類の方と話しておくっていうのが結構大事だったりするんですかね。
とおっしゃることは半分正しくて半分ちょっと違うかなと、はい、すいません勝手に思っていて、おっしゃる通りで経営者さんと会ってなければ経営者の課題は分かりづらいし、
はい、
コンテンツメーカーと会ってなければコンテンツメーカーの課題は分からない。これは全くもってその通りだと思います、
はい、
でも一方で人脈なるものが何かなんですけど、
はい、
闇雲にいろんな人を知ってたらじゃあその全部の課題が具体的になってるかっていうと別にそんなことはなくて、うん、こんにちはって言って名刺交換しましたとか、はい、飲み会で何回か会ったことありますって、そんな本質的な課題の話って別にしないじゃないですか。こんにちは、はじめまして、私が一番困っておりますのはって言わねえっていう、
まあ、言わないですね。
言わないんですよ。
確かに言わないですね。
ので、
ええ、
だから当然 N1 その一人の経営者だけとか一人のコンテンツメーカーだけじゃなくて、はい、近しい課題感を持ってるようなコンテンツメーカーさんないし経営者さんとの関係をより、まあ、広く持ったり深く持つのは大事だけど、
うん、
単に人数だけやったら知り合ったりってもんではないので、あの別に個人的にはいいですよ、友達たくさんいた方がいい人はいいと思いますけど、
はい、
ビジネスを組み立てていくという意味においてはやっぱり課題が近い人、
うん、
との接点の数は大事だとは思います、
はい、
そうじゃないとさっきの生産性に課題があるっていう人って多分まあ日本中広い意味ではめちゃくちゃたくさん多いと思いますけど、
そうですね、
コンテンツメーカーで音声を作って特に書き起こしとかの業務がある人の中で生産性困ってる人を10人聞いたらなんか共通点見えてきそうじゃないですか、
あそうですね、
でもなんか闇雲に、はい、社会人の皆さん生産性課題ありますか、まあ、ありますじゃんじゃんになっちゃうんで
確かに
近いところの接点数は大事ですね、
そういうことですね、そういう方々っていうのはまあ、目の前にいる今聞いている方はもうすでに知り合ってると思うんですけど、横にじゃあ同じような方を広げていくためには、うん、どうなんですか、その人に紹介してもらうのか、まあ、その人はあんま紹介しないかもしれないですけど、どうやってこうつながっていけばいいんですか、
まあ、でも実は困ってる人の周りには困ってる人結構多いので、
はい、
まあ、紹介してくれるかどうかは別として、その人たちが活動している界隈、わからないです、私コンテンツメーカーの音声コンテンツメーカーの人がどういうところに生息してるかあんまり詳しくないですけど、
はい、
多分闇雲に SNS でランダムにピックするよりは野村さんの周りに行っているとは思うんですよ、はいはい、で何かしら接点があったり集まる場とか、
はい、
まあ、あるいはそういう方々が共通でやってる何使ってるサービスとか、うん、集まる何か機会とかからうまく接点を作るとかっていうのは大事かもしれないですね、
確かに、そういうと考えるとあれですね、うん、例えばその SNS で、うん、その方がわちゃわちゃしている相手が誰かとかは結構ヒントになりそうですよね、
うんうん、そうですね、やっぱり本当の意味では自分の中での接点数が一人しかいないようなところにサービスを作ろうと思うかでいうと、接点がそれなりにあって、はい、こういうことを解決したいなとか、コンテンツメーカーの人とこれまで何百人も仕事してきたんですけど、やっぱりみんなこういう課題を抱えてて、例えばですよ、でコンテンツメーカーの人って本当はコンテンツを作って世の中にこういうことがしたいのに、そうじゃないことで時間を取られてコンテンツが作れない、でもそれの解決策ってなんかこれこれこういうのではなかなか相手にされなくて、市場が例えばちっちゃいとか、うん、ニッチだからとか、でもこういう人がこれからの中に必要だから私はこういうこと解決したいと思って立ち上げようと思ったっていう、まあ、ゼロ番っていうミッションとかビジョンみたいな話、はい、とその接点の皆さんの悩みも分かるし顔も浮かぶ、
はいはい、
そこからやっぱ作った方がビジネスはうまくいきやすいですよね、
そうですね、うん、確かに、そっか、だからもともと自分が生きてきた中でこういう方々にはより多く接してきたみたいなところが割と最初の、
まあ最初はね、
ええ、
でまあ、それが自分の経験でもいいんですよ、
はい、
自分がコンテンツメーカーでめちゃくちゃここで困ったと、
確かに、
でもよくよく聞いてみると野村さんも、ええ、あそういう課題やっぱありますよね、うん、やっぱこれって自分がきっかけだけど自分だけじゃなくて深く困ってる人がたくさんいるんだなっていうどこから広げていっても全然いいと思いますけど、どっかのニュースで聞いてどこかの誰かが困ってるらしいことを解決するだとやっぱりあんまりビジネスとしてはうまくいかないことが多いと思います、
そういうことですね、わかりました、非常に多分このリスナーの皆さんが聞いていただいて、まあ、動画だとオーディエンスの皆さんですけど、これ再現性あるんじゃないかなっていうふうに思われた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、
そうですか
徳谷さんご自身のちょっと起業最初の頃を思い出していただくと、やっぱりこういうふうに仮説検証であるとか顧客の課題に寄り添うっていうのはやっぱやってこられたわけなんですか、最初のところを。
あ、それがそうだとお話は綺麗なんですけど、
はい、
私の親むしろ失敗例から入っちゃったパターンで、
はい、
もともと私コンサルティング会社にエッグファードを作る前は大手のコンサルティング会社に勤務してたんで、
はい、
コンサルティングを、まあ、提供する立場だったんですよ、うん、でエッグファードを創業して一番の失敗は、
はい、
こういうサービスとか新しいソリューションがあったら当然課題はあるはずだから使ってくれるでしょうっていう、
はい、
まあ、私が前半で言ったやつの悪い例ですよね
そう、
課題を全然検証しないまま、ええ、頭でっかちに考えてソリューションを作り込んで当てると、
はい、
でしかしそれだと、まあ、もちろん課題はあるんですよ、論理的にはあるのだが、はい、やっぱりそれは完全にヒットしないような、まあ、そこまで深くない課題だったり、でソリューションも頭でっかちで無駄に作り込みすぎていて、そっちじゃないことをやっぱやってほしいみたいなところがと全然ずれてしまって、で結局ユニークさも課題も曖昧、ユニークさもなので独りよがりなので、自分ではユニークと思ってましたけど顧客視点では曖昧っていう中で全然売れませんでしたっていう、なんか悪い例ですよね。
そうなんですね。
まあ、でもこれはなぜかっていうと、
ええ、
大きい会社にいた時はそれがむしろ成功パターンだったんですよ。要は課題がめちゃくちゃある人から大きいコンサルティング会社に相談が来るわけですよ、
はいはい、
要は課題めちゃ顕在化したとこからスタートなんで、まあ、出来レースというかチートみたいな感じなんですよね。で解決策をめちゃくちゃ求めている人に対して提供するのと、 こんなことってやっぱあんまなくて、ビジネスの立ち上げの時は、
はい、
順調になってきたらなりますよ。でそこだからこそちょっとこの顧客視点が弱すぎたし、あとソリューションのユニークさっていうのもやっぱり会社の看板とか信頼とかいろんなデータが蓄積されてるとか、やっぱり大きい組織への強みユニークさがあるじゃないですか、
うん、
でも中にいると自分が看板に甘えて仕事してるとは別に思わないんだが、
はい、
外に出たらマイナスユニークネスっていうか逆ユニークネスで、
はいはい、
なんかポットでの怪しい会社じゃんみたいな
そうですね、無名っていうユニークネス、
無名っていうユニークネス、はい、全然ノーバリューユニークネスがついてきちゃって、だから同じぐらいの価値だったら無名ユニークネスによって負けちゃうんですよね。
そうですね、はい、
だからそれを突き抜けるだけのユニークさも、作れなかったというか、思ったより無名ユニークネスとか、うん、そういう、ブランドがないみたいなところは、これ相手によるんですけどね、 2B で特にモテさんの場合はそういうのも重視されるので、その辺も重なり全然うまくいかなかったところからやっぱり苦労しましたって感じですかね。
そうなんですね。やっぱりその考えたものが、うん、いや当然こうでしょっていうのが売れない時って面食らうんじゃないですか、
面食らうというかね、
はい、
分かってもらえないなみたいなあれですね、捨て台詞というか
そうなんですね
実際課題はあるはずなんですけど、使った方が絶対にいいのになとか、お客様クライアントさんにとって絶対いいはずなのにっていうのはもどかしさというか、
はい、
ちょっとプロダクトアウトが過ぎたなっていう反省ですよね。でもこれミッションが強いがゆえにそういうことが起こるっていう、ちょっと最初に言ったことと逆のことを言うようなんですけど、
はい、
会社を立ち上げた思いとか思想がありますと、だからこういうことを実現したり、例えば世の中の生産性の話ばっかりして、別に私は生産性の立場でも何でもないんですけど、
はい、
世の中の人がこういうふうに生産性上がってほしいって思いが例えばめちゃくちゃ強かったとしたら、別にこれは悪いことじゃないですけど、
はい、
そこにフォーカスして作りすぎちゃって、
うん、
顧客が抜けちゃうんですよね。
あ、
なのでビジョンとかミッションとか生産性が良くなって、もっといいコンテンツが世の中にたくさん出たらいいのにはいいけど、
はい、
間の顧客の課題を解決しないとそれ実現不能なんで、そこが絡まらないようにしないといけないですよね。
そういうことですね。
これはスタートアップあるあるですね。
徳谷さんは最初の頃はその何を作って、それはその当てが外れたっていうことなんですか。
いろいろ作って全部外れたんですけど、
はい、
ちょっと絞って言うと、企業の採用だったり組織の人材の活性化というか、今で言うと人的資本経営とか、
はい、
人も不足してきてエンゲージメントとかモチベーションとかそういうものだいぶ取り上げられる時代になりましたけど、当時全然誰もそんなこと言ってなかったですし、組織はそらみんなエンゲージメントモチベーション高い方がいいけど、
はい、
でもそれあったらいいよねみたいな話にやっぱなっちゃうし、
はい、
経営者のコーチングとか伴走支援とかもそうだし、あったらいいけどとか、それだんだんパッケージ化仕組み化していくわけですけど、
はい、
そういうようなものからでしたね。
そういうことですね。
どれもいまいちニーズに刺さらず、ユニークさも分からず、
はい、
あったらいいねでお金は払われず、大体こう、
はい、
地雷を踏んできたっ
ていうことですね。いやいやいや、なんでこの今日の前半でお話しいただいた話っていうのはまさしくこう実体験だったってことですよね。
私も別に頭では分かっていることはたくさんあるんですけど、
はい、
これは経中毒の方でも喋ってますけど、みんな知らなくてそういう失敗をしてるわけでもなくて、
はい、
自分はそれは分かってるつもりとか、客観的に見たらそこはちょっと誰が見てもそれはその罠にはまってるじゃんなんですけど、本人は気づけなかったりもするし、で特に思いが強いとなおさらそうなっちゃうんですよね。だから別に私も全部失敗したわけじゃないんですけど、そういう落とし穴にもいくつもはまったし、実際私もいろんな企業経営者さんにもう何百人千人以上接してて、自分から落とし穴にはまろうとしてる人は一人もいないんですよ、
はい、
けど自然とそうなっちゃう構造はやっぱりあって、そういうものを一緒に伴走しながら解決してきたっていう感じですね。
そういうことですね。
なんか綺麗に知ってるか知らないか、知ってさえいれば全員成功みたいなものでもないですかね、
はい、そういうことですね。ここまでお話を伺ってきて、
はい、
今日のお話っていうのはもう本当にこう徳谷さんの実体験に基づいてでそのナレッジをこうシェアしていただいてんだなってことがすごくよく分かったんですけど、
ちょっとそれにしてはしょぼいです
ねそうですかそんなことないと思うんですけどね、
はい、
で実はその徳谷さんに MC を務めていただいているポッドキャスト経営中毒でも、同じように、徳谷さんご自身が起業されてきて、でその学んだことであるとか、あとはそのいろんなクライアントの方々をこう支援されてきて見てきたことっていうのをお話しいただいてるんですよね。 でそれが実はそのポッドキャスト経営中毒が書籍化されることになりまして、
はい
はい、
おかげさまで
今されることになったって言ったんですけど、されましたね、
されました、
はい、2月末にですね、PHP 研究所から経営中毒というタイトルは一緒なんですけど、社長は辛いだから楽しいというですねサブタイトルで発刊されました。どうですか、書籍刊行に際しまして、うん、何かこうこの辺は読みどころだっていう
読みどころですか、
アピールありますか。
ポッドキャストの経営中毒、誰も言えない社長の孤独の内容を、はい、まあ、ベースに書籍化したっていうことなんですけど、
はい、
別に本になったからどうっていうことではなくて、私がポッドキャストでも伝えたかったのはこのやっぱリアリティですよね、うん、社長経営者であることの孤独さ大変さもあれば、やりがい充実感、まあ、楽しいことも、まあ、そんなに多くないかもしれませんけど、
はい、
あるので、そこをできるだけ、もちろん経営者の皆さんには、ああそうだったなとか、まあ、自分の体験を追体験する、あるいはこれから起こるであろう出来事に備えていただく、で経営者じゃない方にとっても、あこういう視点なんだなとか、こういうことを考えるんだなっていうのを伝えたくて伝えてきたんですけど、ただポッドキャストやっぱり、まあ、私すぐ脱線したがるので、
はい、
そういえばみたいな話になっちゃうものを、はい、まあ、体系的網羅的に言ってできたらなと思ってたので、うん、そういう意味では非常にまとまってよかったなと思ってますし、できるだけいろんな方に届けばなっていうのは率直な思いですね、
うん、本部で徳谷さん書かれてますけど、うん、この本は成功を約束する本じゃないんですよね。
まあそうなんですよ、はい、本当は成功を約束する 本書きたいんですけど、それは難しくて、逆に陥りがちなこう失敗というか、よくある落とし穴、
はい、
とか、それに対してどう考えてどう行動していくかっていうことであれば、私自体もすごくたくさんの経験してきたし、本当にいろんな経営者さんと二人三脚で伴走してきたので、そのリアルさは伝えられると思ったので、まあ、そこはもう極力包み隠さずお伝えして、まあ、それをベースに、まあ、経営者の皆さんが今後の経営に生かすのか、会社で働く皆さんが経営視点を持って何かに生かしていただくか、それは皆さん次第かなとは思ってますね。
そうですね、うん、成功は約束できないんだけど、転ばぬ先の杖になる可能性はあるってことですね。
うん、まあ成功も人それぞれだとは思うので、
はい、
そこから自分が望む姿に行くためのこうきっかけ、起点になればなとは思ってますかね。
わかりました。今日、
はい、
この収録に本の実物があったらいいなと思って、はい、なんと今届きました本が。
これは本当やらせじゃなくて、
やらせじゃなくて本当に今届きました。
見本紙って言って、はい、正式に発売される前のなんかサンプル本みたいなものが、でちょっと数冊送られてくるんですよね、
はい、
で今日間に合ったらいいなって言ってたのが、
はい、
まあ、ちょっと時間的にきついかなって言ってたら、ちょうど今、はい、バイク便で、
いやそうなんですよ出版社の方が届けてくださったんで
ギリギリ来た
って、はい、なんでちょっと今撮ってきますね、はい、ちょっと待ってくださいね。
すごい
すごい、まさかこんな、ありがとうございます。え、こんな、なんかこれ本当に打ち合わせなしとか予想外だったんですけど、ちょっと今開けますねこれ。
おー
おおおお、こんなやつです。映ってるかな、徳谷さん。
これは、
はい、
これを開ける、
開けていただいていいですか。
開けるの時間かかるか。
ビニールで、
ビニールです。どうしたい。
え、すごい。
私もこれ実物見るの。
私も初めてです。おお。
こんな感じです
。ありがとうございます。
どっちか。
あ、そうですね。ちょっとこっちです。こっちに。
はい。
こんな感じです。はい。へえ。
黄色い感じですよ。
すごい、ちょっといいですかこれ。
あ、もちろんもちろん、これ。
ありがとうございます。ありがとうございます。これなんですけど。
お
ー。お
ー。なるほどね。
あ、なんか本当初めて見ましたね、実物。
まあ、そりゃそうですね。
そうなんですけど。
じゃないから。
へー。あ、すごいこれ。めちゃめちゃこうなんですかね、手前味噌なんですけど、うん、面構え良くないですか。この面構え、
そうそう、多分ね、この顔誰って聞かれそうですよね。
確かに確かに。これはだからですよね、アート作品というか、
そうそう、
誰でもないんですよね。
アート的にこういう経営に携わる人をイメージしてデザインいただいたんですけど、
は
い、まあ、私ではない、
そうですね。
はい、
いや、しかも帯も あのワンキャリアの北野優雅さんと、はい、あの IGPI の富山和彦さんに、ね、あの書いていただいても大変光栄です。いやだからもうほぼ徳谷さんの書き下ろしですからね。
まあ、実際問題ほぼ書き下ろし
ですよね。はい、なんでおそらく経営中毒ポッドキャストをずっと聞いてくださってる方も、うん、これ読んで新しい発見があると思いますし、まあ、こう本からあの入っていただいてもあのポッドキャストを聞きたくなるような、うん、構成になってんじゃないかなと思いましたね。
これでも、はい、ビデオというか音声で聞いてる人は大って言っても全然わかんないってことですか。
わかんないですね
そういうことか、
は
い、
大丈夫です。あの、まあ、その雰囲気はちょっと伝わるかなと思いますけどね。はい、なんで、はい、すいません、ぜひあの経営中毒の書籍化ですね、書籍版あの概要欄にリンクを貼っておきますので手に取っていただければ嬉しいです。じゃあここに置いておきますか。
置いていていいのか。
当たった、オッケー、立つぐらい分厚い
もの、まあ、そうですね、
そうですね、
立つ分厚さでは、はい、っていうことですかね。
ではでは、あの、はい、いや最後に良かった、間に合って良かったちょっとこれ打ち合わせ本当なくて、あのむしろちょっと間に合わないかなと思ったんですけど、
ちょっと収録のスケジュール的に間に合わないねっていう、
はい、まあ、ギリギリやったんで、
諦めないのが大事です、
ね、大事ですね、はい、やっぱあれですね、あのコンテンツも経営も諦めないのが大事
です。ちょっと前半ではビジネスやっぱ諦めないのが本当大事なんで、仮説検証もやっぱり人が諦めたところをどこまで続けたかっていう、いや本当ビジネスの経営も同じだと思います。
そうですね、
まあ、無理やり紐付けた感が、はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、ということで、書籍経営中毒社長は辛いだから楽しいは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ手に取っていただければ嬉しいです。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組の感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿ください。特にですね、今回はビデオポッドキャストの感想をいただけると大変励みになります。そしてもしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。